今世界中の人々から愛がなくなっている行くようなそんな気がします。いつのことだったか、時々エホバの証人が我が家に立ち寄り、いろいろな話を聞かせてくれました。中でも興味深い話が今も心に残っています。世の終わりが近づくと、人々の愛が薄れ、地震、津波、異常気象による水害、世界中で紛争が起きると言っていたことが今思い起こされます。 FM ピパウチリスナーの皆さん、いらんからって木村文夫の言いたい放題の時間です。今日もシンプルに吠えています。盗んだ遺骨、違法に持ち去った遺骨は元に戻って帰り来てくれと。人のものを盗む、違法に持ち去るのはどこの国でも犯罪行為である。先日私の友人が中国人の女性を伴い我が家を訪れた時に、遺骨問題を中心に様々な議論が交わされました。彼女はこう言っていました。中国では墓荒らしは重罪で厳罰に処せられる。力を込めて言っていました。それが当たり前のことなのか、なぜ日本ではそれが適用されないのか、こんなことで北方四島を返せとか、尖閣諸島、縦島は日本国固有の領土だと、ロシア、中国、韓国に対して、どこを押したらそんなことが言えるのか、言えるのだろう。こんな身勝手な話には呆れるばかりです。盗っ人竹崎シートはこのことではないだろうか。この FM スタウシリスナーの賢いあなたならわかるはずです。何が正しく、何が悪なのか。この言葉は何度も何度も使っていますが、人である人としてリスナーの皆さんにも力を貸してもらいたい。そしてアイヌの歴史を勉強して一緒に吠えてもらいたい。私たち日本国の未来のために。先日北海道新聞にアイヌ新法についての質問に菅官房長官の記事が載っていましたが、奨学生活支援について長官はこう答えていました。日本国憲法14条、法の下では国民は皆平等であると言わんばかりのコメントでした。だが、歴史の事実として、アイヌに対してそんなことは言えないのではないでしょうか。アイヌの資料、略奪し、植民地支配下の下、人権、尊厳、文化を奪って地下に遺骨をも奪い研究するという神をも恐れる非人道的行為をしてきたのです。日本人はアイヌへの差別、偏見、不平等の上にあぐらをかいてきた歴史を有しています。憲法上の平等を盾にアイヌ新法を退けようとする菅官房長官の言葉は、官房長官という職務を担う方の発言とは思えない、誠に歴史認識に欠けた恥ずかしいことです。歴史認識に欠けた行動は、北方四島元島民の方々の四島返還活動にも言えます。 返還を求める気持ちは痛いほどわかりますが、この活動に高校生が関わっているのを新聞、テレビ等で見ました。しかし、将来ある若者に北方四島のもともとの先住者はアイヌである、正しい歴史の事実を教えているのでしょうか。彼らはそれを知っているのでしょうか。都民のため正義感に燃えて戦っている若者だけに、その行方が心配です。最後になりますが、日本政府は沖縄の米軍基地に対して思いやり予算として随分お金を使ってきたようですが、アイヌたちは日本政府により全てを奪われ、強制増加させられてきました。このスタートラインの差が今もなお生活水準、生活の遅れとなっています。政府の中央の偉い人たちよ、アイヌたちにこそ特別思いやり予算が必要だと強く言いたいのです。木村文雄の言いたい放題の一番でした。続きましては、久しぶりになりますが、私のエッセイを尾崎さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
カムイタチシリーズ26、イセポ。昨年の12月23日に降ったみぞれが、翌日の寒さで樹氷となり、ヌプリの木々を白く染めていた。仕事帰りの車中から、デリカシーのかけらもないような山男たちが一斉に、わあ、すごいと声を上げるほどに、西日を受け、キラキラと光り輝いていました。ヌプリの木々に宝石がぶら下がっているかのような美しさに、車を一時止め、しばし目を奪われる、そんな感動的なひとときでした。2016年の締めとして、ヌプリからの最高のステージ、クリスマスのプレゼントだったのでは。昨年も、たくさんのカムイたちからの癒し、ヌプリからの感動をもらい、年が明けたが、一年の過ぎるのは早いものです。2017年、俺の人生のゴール盤が少し近づいてきたような、そんな気がします。しかし、暖かい。ここ数年の12月前後の暖冬が気になる。地球温暖化のせいなのか、2016年は8月から9月と、台風が複数上陸し、道内に甚大な被害をもたらし去っていった。気候変動で今年も複数の台風が上陸するのではと心配だ。俺たちの仕事は12月28日から明けの8日までが冬休みとなる。休み中、くっちゃね、くっちゃねでだいぶ体重オーバーのため、8日からの仕事始めが大変だ。2017年1月8日、いよいよ仕事始めだ。今日も夜明け前から、エヤミ、アヤメチカッポ、パシュクル、チカッポウタラたちが、おはよう、おはようと言っているかのように、俺の家の周りを飛び回っている。2017年も、多くのカムイたちの出会いに期待しよう。今日は、奥日高の現場だ。昨年やり残した枝打ちなのだが、積もったウパシが腰以上もあり、動きが取れず、往生しているとき、目の前をイセポが横切った。かんじきでも履いているかのように、スイスイと目の前を通り過ぎていくのが、なんとも羨ましい。しかし、この深い雪で、俺たち以外にも、身動きができないでもがいているカムイがいた。ゆくカムイだ。なんとも気の毒だが、手の貸しようがない。なんとか自力で抜き出してくれと願うばかりだ。明日にはこの深雪から脱出できていることを願いしつつ、作業が終了。後ろ髪を引かれる思いで帰路につく。行くカムイよ、頑張れ。今朝も同じ現場。仕事場へ向かう途中、行くが事故に遭い、道路脇に寄せられていた。ウパシが深く、どうしても道路近辺に出没しては、事故に遭う。 なんとも無残な。嫌な思いでその場を通り過ぎたが、昨日深雪にはまっていたゆくのことが気になり、心が流行る。現場へ着くとゆくが消えていた。うまく脱出できたようなので一安心。今日は雲一つない日本晴れ。5から6話のパケ訓練の出迎えで仕事が始まる。しかし今日は寒い。山道を歩くとキュッキュッと雪が鳴く。仕事を始めるとあっという間に手がかじかみ、子供の頃のように手袋の中で手をグーにする繰り返しで、今日の仕事が終了。寒い寒い、帰りの車中から今朝の事故死のゆくが放置されているのを横目に、キロに着く。明日も同じ現場。最近、ヌプリでエアミの姿が見えない。里山へ降り、どこかへ帰る準備をしているのか。毎年のことだが、ちょっと寂しい。秋には水湯ぬから安老。仕事を始めて30分も過ぎたが、近くで2回、パンパンと乾いた音がヌプリに響き渡り、間を置き、パンパンと山彦が帰ってきた。あ、ゆくが撃たれたなぁと嫌な気分を引きずりながら仕事が終了。今日でこの現場も終わり。カムイたちよ、今度はハッピーな場面で会いたいものだ。水湯ぬから安老。頑張れ、カムイたち。